ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。9月のお便りテーマは勘違いでお届けしています。恥ずかしい思いをしたり大笑いしたり、皆さんのやってしまった勘違いエピソードをぜひ教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームカズパパさん、こんばんは。ももさん、突然ですがカタカナのオを書いてみてください。あのあいうえおのオではなく、ワオンの方のオという字ですね、を書いてみてください。何画でしたか？実は三画なんです。二画で書いていませんでしたか？続いて同じくカタカナでヒを書いてみましょう。火の横棒、右から書いてはいませんか？本当は一画目で左から右に書くんです。子供たちと勉強しているとすっかり忘れてしまって、当たり前にやってしまっている間違った書き順など、勘違いして覚えているものが結構あるんですよ。よかったらぜひ調べてみてください。カズポポさん、お便りありがとうございます。皆さん書いてみましたか？カタカナのオはオンの方のオですね。お、実は私も二画で書いてたんですけど、皆さんどうですか？これ正しい書き順は二画ですよね。そうそう、正しい書き順はね、三画で、上の横棒、下の横棒で、最後に上のその横棒の右端から脳角にシュッと下に下ろすのが本当の書き順なんだそうです。これ途中から変わったとかではなくて、もともと私たちが子供の頃もおそらくそうなっていたはずなんですが、カタカナのオってなかなか日常生活書かないじゃないですか。ひらがなでね、あの和音のオって書くことあるけれども、カタカナのオってなかなか書くことがないから忘れちゃっていただけで、実はそうなんですってっていうのを私もお便りをいただいてから調べてみて知りました。ずっとこうフを書いて、でその後に横棒をピッと引っ張って書いてたように、そう覚えていたような気がします。でもう一つヒなんですけど、ヒもなんか私そう言われたらどっちから書いてるかなんか自分で怪しい感じになっちゃったんですけど、そう、右側から上の横棒を右側からシュッと左に引っ張って、最後にくるりんくるりんっていうかかっくんみたいな感じで書きがちだけど、左側から右に行って、でその縦棒を最後カーブさせてみたいな書き方が、分かったかな分かりづらいかな、本当なんですって。まあ確かにその横棒引っ張る時って、日本語って左から右に左から右にじゃないですか。だから火の一画目も左から右にっていうのがあれなんだけど、なんとなくこう斜めに引っ張っちゃったりする字だからこそ、右から引っ張るっていう人がいるんじゃないかなって気がして、そう、それも意外と知らないで書いてる人が多いんだそうです。なんか私もどっちも書いてるような気がして、あれれれって思いました。でもそう、うちも同じで、やっぱり子供たちとそういうこうひらがなだとか、あとは漢字だとかを一緒にやってても結構間違ってることがあったりして、そのこちらが間違って覚えてたりすることもあったりして、あの右と左っていうのも書き順がスタートが違うのって皆さん意識してますか？右って書くときは縦棒から書いて、で横棒で、左を書くときは横棒から書いて斜めみたいな感じで、右左も違うんですって。でも私全部横棒スタートしてたので、右も左も横棒シュッで、その下で、右も左もどっちも横棒シュッ下っていう感じで書いてたから、これ私は勘違いしてたんですけど、 これも厳密には正しい書き順は今学校で教わってるものはそれぞれ違うんだそうです。でその他にも上っていう字とか、あとは必要の必、書く、書道の書とか馬、このあたりの漢字も低学年とかでね習ったりするような字ですけど、ここも今なんか書き順が分かれるみたいで、その分かれ目が20代以下と30代以上とか、なんかそのあたりぐらいでこうどうやら書き順が教科書が変わっていったのか、ちょっとね変わってきてるっていうのを何かで見たことがありました。上もどっち、横が先か縦が先かが違ったりとか、必要の質っていう字もなんか最初心を書いちゃってから斜め線を入れるって書き順で書いてる人もいたりするんだそうですとかってね、それぞれ馬も書くっていう字も違うみたいなので、ちょっと気になったらぜひ調べてみてください。意外と周りの人と一緒に書いてみたら、え、違うよと、お互い違うよみたいになるかもしれないですね。まあ漢字に関してはどんどん変化して時代とともに変わっているものもあるかもしれないので、その私たちが子どもの頃習ったのを勘違いで忘れちゃったとまた違ったりしてるのかもしれないですけど、面白いなって思います。そう、算数とかも一緒に久々にね計算をしてみると、簡単かなと思ったことは結構忘れてたりとかして、小数点の割り算の筆算とか久々にやったらやり方が分からなくて、私なんか小数点をこう動かしていきながら計算するとかが、どうやってやるんだっけみたいな感じでね、できると思ってることが意外とできなかったりするので、面白いから皆さんもお時間あったらぜひ小学校のその算数とか国語見てみると面白いかもしれないです。本とかもね今いっぱい売ってますもんね。カズパパさん、お便りありがとうございます。こういう勘違いってすごく多いと思います。ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ここからはゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲストは俳優の一ノ森ゆかさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
ようこそ桃缶にいらしてくださいました。
はい。
なんかすごくこう可愛い笑顔ですね。お話ししててすごく打ち合わせの時も思って、はい、すごい弾けるような笑顔、可愛い方だなって思って。
ありがとうございます、恐縮です。
今日ね、はじめましてですけど、はい、仲良くおしゃべりしていきたくて、
はい、
一ノ森さんって呼ぶのもなんかちょっと距離ができちゃうかなとか思って、はい、何とお呼びしたらいいですか。
は
い、
そうですね、皆さんファンの方からは、はい、イッチやユカポンって呼ばれてるんですけど、
はい、
はい、なので
可愛い、どっちにしよう。イッチ、ユカポン、はい、イッチにしようかな。じゃあ、
イッチで、はい、
いいですか。初めてだけど、はい、イッチってお呼びしてもいいですか。
呼んじゃってください、気軽に呼んでください。
ありがとうございます。じゃあ、ももさんでもももちゃんでも好きに呼んでください。
ももさんで、はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
俳優さんがこの番組にゲストでいらしてくださるのが、はい、ちょっとお久しぶりで、歌手の方が多かったりするの で、ね、俳優さんのお話を聞くのすごく久しぶりなんですが、
はい、
今どういうお仕事をされていらっしゃるんですか。
はい、今はもう本当に俳優タレントっていう肩書きでやらせていただいてるんですけど、
はい、
主に俳優のお仕事がメインにはなっていて、
はい、
映画ドラマだったり、再現ドラマ、はい、バラエティ番組の再現ドラマに出させていただいたり、うん、あと企業様の PV、あと CM がメインのお仕事になります。
盛りだくさんですね。バラエティ番組ね。映像のじゃあお仕事が中心なんでしょうか。
そうですね。
そうなんですね。
はい。
いつ頃から俳優さんというお仕事に興味を持って、
はい、
テレビに出てみたいなとか演じてみたいなと思うようになったんですか？
はい、最初は全然俳優っていうお仕事は興味がなかったんですけど、
はい、
もともと音楽をやっていたので、その関係で18歳から、
はい、
たまたま東京研修っていう高校が芸術音楽科だったので、
はい、
年に1回東京研修で音楽を学びに東京に出てくるイベントがあったんですけど、
静岡県なんですよね。
そうです、静岡県から、
はい、静岡県から東京に、
はい、東京に勉強に来てたんですけど、その時の原宿自由行動がありまして、原宿で歩いていたら、
は
い、スカートマンの方に声をかけていただいて、ちょっとアイドルやらないかっていうお話をいただきまして、はい、その時はちょっと一旦家に持ち帰ったんですけど、
はい、
その進路を決める時に音楽大学に行くのか、芸能の道に進むのかっていうので迷ったんですけど、ちょっとアイドルやってみたいなっていうので、お名刺いただいた電話番号にご連絡をして、アイドルを18から始めまして。
そうだったんですか。スタートはじゃあアイドルから、
はい。アイドルから
始められて、はい、歌を歌ったりとか、踊ったりとか。
はい。
ああ、そうだったんですね。
はい。そこで、アイドルは解散になってしまったんですけど、俳優の演技のレッスンもしていたので、ブランクを得てなんですけど、演技自体は26歳から、
はい。
はい。始めて、はい。エキストラで最初現場に出たのが始まりになります。
から、
はい。
そうですか。
はい。
じゃあ、アイドル、最初は目指していたものから、だんだん自然と流れが変わって、
はい。
今、俳優さんというお仕事をされているということで、
はい。はい、
演技をする楽しさとか難しさ、
はい、
私は演技したことがないので、
はい、
はい、分からないんですけれども、
はい、
どうですか、イッチーにとって俳優さんのお仕事、こういう時楽しいなとか、
はい、
大変だなって思うこととか、誰かになりきってこう演じるわけですもんね。
そうですね、なんかそれが楽しみでもありまして、なんかいろんな職業に興味がもともとあったので、
はい、
看護師になりたいとか、臨床検査技師になりたいとか、人を救う仕事をすごい憧れてたので、なので今、看護師の役、結構真面目な役が回ってくることが多いんですけど、なので学校の先生の役だったりとか、看護師の役をやらせていただいてるときに、俳優が仕事ではあるんですけど、憧れてた職業にそこでなれるので。
ああ、なるほどね。はい、そうですよね。はい、人生一回しかないけれども、
はい、
俳優さんのお仕事を通していろんなお仕事を経験できるってことですもんね。
は
い、
ね、
少しだけでもね。
はい、
それ
が楽しみでやってますね。
どうでしたか、こう演技の中で看護師さんとかお仕事するの。
やっぱりナース服着れるのも嬉しかったですし、なんかこう、患者さんを呼ぶのも憧れがあったので、そういうのができてすごい嬉しかった。
似合いそう、すごく。なんか白衣がすごい位置に合うだろうなって感じがします。
嬉しいです。
じゃあ逆に今後こういうお仕事の役をやってみたいなとか、
はい、
お仕事と限らずですけど、
はい、
こういう性格の、自分と全然違う性格の役をやってみたいなとかありますか？
そうですね。今やってみたい役は、プロデューサーさんからも提案がこの間あったんですけど、ちょっとニコニコしてるだけ、表面上ニコニコしてるんですけど、裏では舌打ちしてるような役を、イッチーが演じたら絶対面白いよって言われて、なのでその キャップがある役は今後挑戦していきたいなって思ってます。
実際に本当にいたらちょっと怖いですね。
そうですね。ちょっとぶりっ子。
すごいニコニコしてるのに本当は、はい、ね、お家ではちょっと怖いみたいな感じだとね。でも確かにこの可愛らしいイメージの真逆の、はい、例えばすごい悪い人の役とか、
はい、
ね、そういうのとか憧れありますか？
ありますね。もう見た目は全然違うんですけど、七尾さんの役とかは、毎回ドラマとかでも見させていただいてて、ああいう迫力を出せる悪役を演じたいなって思うんですけど、それこそ難しい、多分苦戦するだろうなっていう。
そうですよね。自分と、はい、でも自分と違うからこそちょっとやってみたいなと、面白そうだなって、
そうですね、
いうのはね、ありますよね。じゃあさ、全然違う人になりきったりとか、はい、今まで経験できなかったお仕事をやってみたりとか、
はい、
それがまた俳優さんの魅力だなと感じていらっしゃいますか？
はい、そうですね。もうできなくなる役とかも多分出てくると思うんですけど、年を追うごとに、はい、なのでその年相応の回ってくる役をこなしていくのも楽しみだなって思ってます。
そうか、そうですよね。はい、俳優さん、年とともに役柄も変わってきて、
はい、
一生続けられるお仕事ですもんね。
そうですね。
定員とかないですからね。はい、おばあちゃんもになってもできることですもんね。
はい、
楽しみですね。そういった映像の演技のお仕事以外にも YouTube もやってらっしゃると伺いましたが。
はい、毎週火曜水曜日の夜20時から生放送で、昭和サブカル打ち上げ TV という、
はい、
昭和にご活躍された方や昭和にまつわるものを特集する番組をやってまして、レギュラーで出演させていただいてるんですけど、はい、その昭和親父と平成女子が昭和を語るっていう、はい、飲みながらやるんですけど、これは。
男性の方も一緒に、
はいはい、
昭和世代の方なんですね。
はい。
そうなんですね。一の世代からすると昭和ってだってね、全くわからないような。
そうですね、
世界ですよね。はい、実体験はないわけですもんね。
実体験はないですね。
ね、
はい、
どうですか？
ちょっとこれ言うとあれなんですけど、昭和の曲の方が耳心地が合うんですよね。その今の曲もすごい素敵な曲多いんですけど、いいなってこうYouTube から流しちゃう曲とかは昭和歌謡の曲が多いので、はい、安心して聴いていられるというか、はい、
例えばどういった曲とかどういうアーティストさんとかってありますか？お好きな昭和歌謡、
松田聖子さんの曲とか、中森明菜さんも好きなんですけど、今ハマってるのは君たちキウイパパイヤマンゴーっていう、中原芽衣子さんの曲ですね。
はい。
はい、あれを、綺麗に歌えるようになりたくて、練習してます。
綺麗ですか？綺麗ってどういうこと？
は
い、
ちゃんと美声で
。
はい。ちょっと、セクシーな要素が含まれてる曲なので、そのセクシーさを出しつつも、はい、可愛く歌えるように。
練習されてるんですか？
練習してます。
それって YouTube でその歌声、一致の歌声は聞けたりとか？
それはちょっと非公開なんですけど、
これラジオで今言っちゃったから歌ってほしいっていう声が絶対あると思いますよ。
そしたらちょっと
その美声の君たち給与ぜひっていうリクエストがあるかも。
そうしたらもうファンの方限定で公開をお披露目したいと思うので。
ファンの方限定、難しいですね。YouTube みんな見ちゃうからみ
たいな。そうですよね。でも何かで披露できたらなと思うので、そのために練習中です。
いいですね。なんかファンの方だけ集めてイベントする時とか、
ね、そうですね、
そういう時に歌ったらね。
はい、
そうですか。じゃあ昭和歌謡の音楽が、
はい、
お好きで、
はい、
メロディーが綺麗な曲が多いですもんね。
そうですね、キャッチーな感じも多いですよね。
多いですよね、はい、最近の音楽だと言葉もすごく多かったりするから、歌詞も覚えるのも大変だったりするけど、はい、昭和の音楽の方がね、
はい、
もっとちょっと歌詞もゆったり、言葉もゆったりしてたりとかね、はい、しますもんね。
はい、
でも毎週の生配信は結構大変じゃないですか？
そうですね。女の子が、その平成の女の子がオーディションで入ってきたんですけど、
はい。
はい。なのでだいぶ楽にはなったんですけど、はい。なので回数を今は、入れ替え、女の子入れ替え、立て替えっていうの、立て替えで、入れ替えで、はい。毎週やってるので、
はい。そうなんですか。毎週、1話には毎週会えるんですか？
私、
1が出る日もあったり、違う方が出る日もあったりとか。
そうです。はい。女の子、だいたい2人ずつ出るんですけど、はい。私の日もあれば、違う女の子の日もあったり
ね。そうなんですね。そうですか。もう一回だけタイトルを、YouTube のタイトルを教えてください。
昭和サブカル打ち上げ TV です。
その名前で検索したら、
はい。
きっと出てきますね。出てき
ますので、はい。ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。
ご覧になってください。はい、他にも、9月中旬ぐらいから、
はい、
どうかな。
そうですね。今、準備段階なんですけど、9月の中旬より、そのラジオアプリ、こうしっかりした、この今のようなラジオではないんですけど、はい、ラジオアプリを皆さんにインストールしていただく形になるんですけど、
はい、
イッチーのチビの使いやあらへんでっていう、
はい、
はい、ラジオが始まりますので、
はい、
ぜひこちらも見てください。聞いてくださいですね。
すごいタイトルから何を喋ってくれるのかなって興味深いですけど、
はい、
聞いてのお楽しみかな、中身は。
そうですね。大体今決まってるのは、そう、一応台本もちゃんとプロデューサーさんに作っていただいて、日常の面白い出来事とか、
はい、
最近あったニュースを皆さんどう思ってますかっていうのを投げかけて、皆さんからコメントもリアルタイムでいただけるようになっているので、ご紹介して会話形式でやっていけたらなっていう。
そういう感じなんですね、はい。参加できるんですね。
参加型なので。はい。
楽しみですね。
はい。
そういった YouTube とかラジオとかのお知らせは、
はい、
どうやって検索したら、イッチーのいろんな情報を知りたいという方は。
そうですね。随時インスタと X の方で、お知らせしていくので、はい、そちらを確認していただければと思いますので、ぜひぜひフォローをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私も今日お会いする前に、はい、インスタを拝見していたんですね。
はい、あ、はい、ありがとうございます。
いらしてくださいますっていうことは、スタッフさんからご連絡いただいたので、
はい、
市縄りゆかさんどんな方かなと思って、はい、インスタを見てた時に、
はい、
バイオリンのお写真が出て、
はい。
プロフィールを改めて拝見したら、ピアノをやってらっしゃったってことが分かって、
はい。
なんか共通点をすごく感じて嬉しかったんですけれども。
そうですよね。はい。
高校でピアノ専攻だったんですね。
はい、そうです。3歳からピアノを。
3歳から、
はい、初めて、はい。初めて、何気なくやってはいたんですけど、はい。高校が芸術音楽科に入りたいなっていうので、はい。中学受験しまして、はい、
すごいですよね。やっぱピアノ専攻ってことはね、ちょっと趣味でちょっとやってましたってはとても入れないと思うので、すごい頑張ってやってらっしゃって、
はい、
でもピアノかなと思ったらバイオリンの写真だったので、またびっくりしてしまって、私見た時に、
はい、
バイオリンも弾けるんですね。
そうです
ね。すごいですね。
部活が高校芸術科の部活も絶対やらないといけなかったんですけど、バイオリンを選びまして。
部活でバイオリン
部活でバイオリンでしたね。で、そこで、バイオリン自体は5、6年ぐらいやってたんですけど、
はい、
もう今めっきりやらなくなってしまったので、また再開しまして、バイオリンの練習を、はい、習いに行って、
はい、
どこかファンの方、にイベントをした時に、バイオリンとかピアノ歌を歌ってファンの方と交流が図れたらなっていうので再開しました、最近。
いいですね。久しぶりのバイオリンはどうでしたか？
やっぱピアノもそうだと思うんですけど、
弾
かなくなると、
はい、
指が動かなくなってましたし、ドレミの位置がわからなくなってました。
バイオリンのね。
はい。
そうですよね。でも当時5年とか はい、もうある程度曲も弾けるぐらいまで、
はい、
ねえ、来た、だったと思うんですが、
はい、
それでもやっぱりいざ久々に触ると
全然どっちが一弦かかも忘れてしまってて、
そうなんですか、そうなんです、ピアノはねどこがどこかどこかね、何で弾いてもないけど、バイオリンだとそうですよね、
そうですね、もうちょっと指がずれると音程が変わってしまうので、その指の置き方も忘れてしまっているので、全部やり直しです一からです。
再開してからどのくらい今経ったんですか？
今やっと1ヶ月経ったので、まだ1ヶ月なので、
じゃあバリバリ弾くにはもうちょっと、
そうですね、半年はかかるかなって先生に言われたので、そうですね、頑張ります。自宅で練習もして、なので、はい、
ピアノという楽器とバイオリンとまた全然違うと思うんですけど、
はい、
ね、同じように音符が読めたらなんかすぐ他の楽器もできちゃうんでしょって思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、
ね、
全く違うじゃないですか、自分で音程を作っていく楽器ですし、
はいはい、
どうですかバイオリン、
バイオリン、
まあ、私も大好きなんです、
音がすごくいいですよね、
そう、でも自分でも弾けないので、
はい、そうですね、バイオリン、ピアノは、ピアノも久々にこの間触ったんですけど、ピアノはもう、トーン記号は読めるんですけど、平音記号が読めなくなってたので、はい、でバイオリンはその平音記号とかはないじゃないですか。
ですね、
なので、音符読むのは、まあ、譜読みは全然大丈夫だったんですけど、現役でやってた時、バイオリンをやっていた時は、アイネクラインで長友ジークを弾いてたので、その曲を大好きなので、はい、やってみようと思ってこう弾いたんですけど、ボロボロすぎて音程も違いますし
何の曲かもわからないぐらいになります
ね、音
とかとれなくなるとねそうですよね、
はい、でも YouTube でその高嶋ちさ子さんだったり、
はい、
12人のバイオリニストの方の綺麗な音程を聞きながら、はい、耳も鍛えつつ
そうですか、
はい、
あ、でも久々に楽器とまた向き合う日々っていうのもいいですよね、は
い、いいですね、やっぱ全然違いますね、音楽のある生活、
うん、
やっぱ心が癒されます
あ、そうですか、
はい、
じゃあいつね、ファンの皆さんの前でご披露できるか楽しみに、
はい、
うん、準備を進めている段階ですね、
はい、楽しみにしていてください。
そしてね、プロフィールを拝見したら、そのピアノとかバイオリン以外にも、
はい、
動物鑑賞が好きって書いてあったんですけれども、
はい、そうなんです、
私も動物が大好きで、この番組を作った時に動物のコーナーを入れてくださいって言って、
は
い、桃の缶詰だけど、はい、略して桃缶ってみんなに呼ばれてるんですが、
はい、
桃缶動物園っていうコーナーを作って、私がひたすら動物についていろいろ喋るみたいな、
あ、いいですね、素敵です、
大好きで、
はい、
イッチは何の動物が好きなんですか？
私はもう犬派猫派って言ったら犬派なんですけど、
うん、同じだ、
あ、本当ですかなんですけど、犬の中でしたらポメラニアンとか豆柴とか、
ちょっと小さめのワンちゃんの方が、
そうですね、
好きですか？
飼ってた犬は、実家で飼ってた犬はシェパードとか、大きい犬が多かったんですけど、
シェパードすごい、
はい、で実家でシェパードと、あと小型犬ですと、チワックス。チワワと
ダックス
フンドのミックスの子と、あと、チワポメとか飼ってたんですけど、猫を8匹飼っていて、実家で。
本当ですか、
はい、家が動物園状態だったんですよね。
本当だ。8匹がお家の中を自由自在にみんな動いているような感じなんですか、はい、8匹どんな感じなんだろう。
そうなんですよ、家が2軒あるんですけど、そこの1軒に、猫ちゃんたちが自由に動いていて、
すごい
もう1軒で小型犬を飼っていて、
はい、
あとウサギちゃんも1羽飼っていて、ハムスターもいたりしたので、すごい動物園状態で。
2つのお家は別々なんです。繋がってはいるんですか？
繋がって、別々ですね。
あ、別々なんですね。
はい、一応1個の囲いにはなってるんですけど、 行き来できる廊下があったりするわけではないので。
じゃあ、猫ちゃんはそちらの中だけで。はい、で、ワンちゃんはそっちだけでっていうふうに、
はい。シェパードはその家の真ん中で飼っていて。
すごい。え、それはいくつぐらいの時ですか？
小学校6年生ぐらいですかね。
そんな子供の時から動物に囲われてたんですね。
はい。
いや、それは幸せだな。私も動物好きだから、そんないっぱいのね、はい、動物と暮らすなんて夢のようですもん。はい、いや、でも本当なんか好きなことがいっぱい一緒で、
はい、
うん、嬉しいなと思いました。共通点がね、いっぱいあって、はい、お料理もされるんですね。
そうですね。料理はもう本当自炊程度の料理なんですけど、そんな凝ったものを出したりはできないんですけど、はい、もう日常のご飯、お味噌汁、主菜、副菜っていう感じの料理をして、高校の時ですかね、中学だったかな、高校の時に、静岡県の中で、お魚料理コンクールっていうのがあるんですけど、静岡県全体で、もう高校生が夏休みの課題で、お魚料理を絶対考えないといけなくて、はい、それに選んでいただいて、優秀賞っていうのをね、地元のお魚を使った創作料理を考えてきてくださいっていう課題が出されてて、ちょっと母も姉も考えてくれたんですけど。
どんなお料理だったんですか？
イワシを丸めて、トマトや玉ねぎとか、夏野菜を使ったものと一緒に煮込んだ、本当家庭料理みたいな感じなんですけど、いわし団子と夏野菜炒めっていう名前で課題を提出したんですけど。
そうですね。
で、その、選んでいただいたので、1年間、静岡県からお魚が月1で届いたんですけど、それがすごい美味しかったです。
静岡お魚美味しいって聞きますよね。
はい。
そうなんですか。すごいすごい。でもそういうなんか家庭料理というか、さっきね、はい、主菜、副菜と、ご飯ととか、そういう料理ができるっていうのがなんか一番お料理上手な気がします。なんかパスタ一個ドンっていうんじゃなくて、ちゃんとその和食とかが作れるっていうのがなんか、
はい、
理想的な気がします。
ありがとうございます。まさにそんなこと言っていただいたら、
ね、食べるの楽しいですよね。美味しいものね。
美味しいの。でも食べるのどちらかというと料理も好きなんですけど、食べるの食べる方が好きなので
わかります。私も食べるの大好き。そうですよね、はい、そうだそうだ。もう一つ私、そう今日ねいらした時に、
はい、
ごめんなさいね、話がどんどんどん
どん膨らんでて、はい、
バッグに可愛いキャラクターがついてたなって思って、実はうちの娘も大好きだからそれで反応してしまったんですけど、
はい、これはですね、
可愛いキャラクターが
これはですね、ちいかわという、
もう大人気ですよね、はい、子供たちから大人の女性の方も好きな方多いですもんね。
本当にちいかわの、私はうさぎ推しなんですけど、本当に好きで最近目覚めたんですよ、
はい、
その皆さんがすごい騒いでる時はあんまり興味がなかったんですけど、もうちょっと遅れて流行りに乗っかったんですけど、もういろんなショップに行ってグッズを買い漁ってます、
いっぱいありますか、お部屋の中に。
いっぱいありますね。
ぬいぐるみだけじゃなくて。
ぬいぐるみだけではなくても、カバンすべてにウサギをつけてて。
本当ですか？
はい、
家
に飾っておくのがもったいないので、今日はこれ、今日はこれっていう。
連れて歩きたいって。
はい。
娘も旅行の時連れて歩いてました。
歩いてますか？何推しですか？
水色の、
ハチワレちゃんですか？
ハチワレちゃんを連れて歩いてました。
ハチワレちゃんなんですね。ハチワレちゃんも可愛いですね。
でもね、どの子も可愛いか。お家には全員いますけど。
そうなんですね。
そうです、そうです。なんかね、こんなお話をしてるとまだまだ喋ってたいんですけど、
はい、
だんだんゲストコーナーのお時間が、
あ、もう
そんなお時間ですか。
わー、そうなんです。楽しかったです。
もっと喋ってたかったです。今日はいらしてくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。もう共通点が多いので
ね、
もうあっという間に終わってしまって、
本当ですね、まだまだお話できそうだったのにってね、
はい、
ところですかね。
はい、話してください。
いらしてください。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは俳優の一ノ森ゆかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
まあ、こんばんは。
あ、こんばんは。いらっしゃい。
いちも。
こんばんは。
こんばんは。先ほども。
ありがとうございました、先ほど。
動物トーク盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
そう、私、ラジオの後でお店やってて、
はい、
みんなに遊びに来てもらってるんですけど、
嬉しい。
今日はくつろいでってね。
はい、お願いします。
何飲みますか？
じゃあ、僕、ハイボールで。
はい。
あ、じゃあ私もハイボールください。
あら、二人とも。じゃあ私もハイボールにしよう。ちょっと待ってくださいね。はい、どうぞ。
ありがとうございます。
なんか噂によるとすごい飲むっていう。
そうなんです。酒豪というか、飲んべえというか、もう。
いくらでも。
いくらでも飲んじゃいます。
意外ですよね。って言われますよね。
言われます。
まあまあ人のこと言えないでしょ。だってこう見えてめちゃくちゃ飲
む。いいの返ってきた。
僕の友人が何人か潰されてます。
どんどん話が大きくなってますけど、もうちょっとほら、みんな飲んべえだから乾杯しましょうか。
はい。
あ、もう乾杯する。
とりあえず飲み出そうかなと。あ、そう
か。飲みたいのね。
熱いし、はい。
じゃあ乾杯しましょう。
はい。
乾杯。
乾杯。
ですね。
そうですね。でもももさんも飲まれるっていうんで、
意外ですか？
ちょっと意外な
んです。でもそんな量はそこまででもないですけど、でも飲む日は多いかなみたいな感じで。
僕の友人がもうベロンベロンになって立てないぐらいになってるのに、はい、ケロッとしてたって言ってました。
わあ、それは強いですね。
そんなことない。いつもハイボールですか？
いつもはもう好きなのが日本酒か、
お
ウイスキーですかね。
強
い。
ビールが出てこない。
ビールはもう最初の一杯で。
あ、もうそれ飲む人じゃないですか。飲む人。お酒が好きな人のチョイスの仕方じゃないですか。
あ、そうなんですか。
今日はすでにビールは省かれたから。
省かれました。ハイボールからです。もう今日はハイテンションで。
ハイテンション。すごい。日本酒はどうやって飲むんですか？
あ、日本酒はどうやってでしょう。
なんか練習とか熱燗とか、はい、どういうや
って飲むの？冬は熱燗飲むんですけど、今はもうあと冷酒ってんですか、
はい、強そう。熱
燗って結構年いった人が飲むイメージがある。
私もお父さんが好きみたいなイメージがありましたけど、でも日本酒自体若い人も今ね飲むようになってるとは聞きますよね。
そうですね、まあ、なかなかいないですね、日本酒一緒に飲める子は。
いや、いないと思います
よ。
冷酒だったら結構女性でも好きな人いますけど、
ね、はい。
熱燗でこう例えば2時間ずつ飲みっぱとかさ、おじさんだったらいるじゃん。
いるけどね、うん、そうなんですよ。何時間でもずっと飲み続けられちゃいます。
飲んじゃいますね。もう早い時はお昼から。
お昼から。お家で、
あとお家で飲みに行っちゃいます。
お昼から飲みに行っちゃう。
ちょっと今日ランチから飲もうかってなって。
そういうことか。
飲んで ちょっと朝方まで飲んで、
ランチでランチタイムだけ飲んで一旦終わらずに続くんですか、それがそのまま、
はい、5軒目6軒目とか行きます、夜まで続いて。
それベロベロなんないんですか。
なりますなります。なのでちいかわのパジャマパーティーズの歌を
ブーストするんですか、
歌いながらも、さっきの分かった分かったって言われながら、
言われますよね、
友達にちょっと止められながら、
友達に止められながら、
電波ソングですからね。
このなんかこうニコニコしてる雰囲気のままですか、こう酔うとどんな感じ。
これよりももっとハイテンションになって、うん、もう目がなくなるぐらい、う
ん、こんなのいな怖いでもなんか周りがハッピーになりますね
それどうなんだろう、周りがハッピーならいいんですけども、ね、
めんどくさいやつって言われちゃう
本当に
ぐちゃぐちゃになって潰れるとかはないですか。
はないですね。
財布取られたりはしない。
はないですない。そこはちゃんとしっかりしてて、記憶はないんですけどしっかり家帰ってます。
あ、もう記憶がないってことがあるんですね。
あります。
ほとんど経験がなくて記憶がないって怖くないですか。
すごい怖いです。
何してたかわからないんだ。
わからないです
ね、
はい、
でも家にいて、
家にいてちゃんとシャワーも浴びて家のベッドでちゃんと寝てます。
シャワー浴びてる記憶もないってこと
です、ないです。
へ
え。なのでその記憶がなくてこう自分で歌って踊ってる動画を一緒に飲んでる人とか撮ってるんですよ。
それ
を送られてきた時はちょっと胸が痛いです
あ、一応反省するんですね。
反省します。
あ、反省やりすぎたかなって
、はい、まあそういうのある。ないの。
記憶飛んだことはないかな。
一回も、
うん、覚えてる限りはない気がする。
す
ごい、ね、でもなんかももちゃん街中でマーメイドみたいな姿になってたよって言われたこと、
それだから記憶飛んでるじゃん、まあ、
飛んでるか。そのベンチに休んでた子姿がなんかこうマーメイドみたいな私普通に座ってると思ったけどみたいな、まあ、そういうその瞬間的な、
いちいちエレガントなんだ
よ
ね。
エレガントですね。マーメイド
マーメイドのようにな
んかでもこういう半分横たわってたんでしょうね、きっとね、
飲み方もママは品があるんです。
いやどうだろう、俺あんまり飲んだことないからわかんない
いやーって最初から否定して入りましたね。
で否定して
私がね、いやーって言うな私が言う前にいやーって今言いましたよね、先にね。そんな飲んだことないんですよ。
ごめんって。
そうなんですか
ごめんって。蹴ったマシンの話したいんですよ。蹴ったマシンの話。
蹴ったマシン何ですか。蹴ったマシン、
浜松でしょ。
蹴ったマシン、
自転車のこと蹴ったって言うでしょ。
言わないです。
いやいやいや、おかしいおかしい、
ね、世代だ、きっと世代のギャップじゃない。
蹴った
初めて聞きました。皆さんに説明してあげて。その蹴った、
ちょっと待って、
私もわかんないが蹴ったを。
いや、あの方言で、これ多分愛知のすぐ隣が愛知だからの方言だと思うけど、
はい、
自転車のことを蹴ったとか蹴ったマシンって言うんですよ。
初耳です。
え、方言他に何があります。
え、こっちキリーンとか。
あ、うん、そういう、
こっちキリーン、
こっちキリーン、
あ、そうです、
キリーン、
そうです、キリーン、こっちキリーンって言
います。こっちキリーン使おう、私も
こっち来てって意味で、
はい、こっち来てんのはキリーンって。
俺ショックなんだけど、
ね、年代の差なんだ。
絶対知ってるだろうと思ってこう取っといたのに。
知らなかった。
いや、これ多分ラジオをお聞きの皆さんの中にも知ってる人はいると思いますよ。
わあ、世代ですか。じゃあ
世代かな。
今日蹴ったで行こうぜみたいに、
そうそうそうそう、
小学生同士で約束したりする。普通の喋るイントネーションはどんな感じですか。
それは、私、あ、そうです、東京に出てきたばかりの時にあのバイトして指摘されたのが、
お会計、
お会計、
お会計って言って
た
ね。
お会計って言ってます。お会計がいくらいくらですって言ったら、え、なんかそれ、え、何って言われて、お会計ねって言われて、お会計なんか上がりませんか。
上がりません。
半袖とかもなんか、それは
すごい
言いますよね。そうです、
そう、半袖。それが静岡の。
そう。
半袖。
すみません。
微妙に場所によってじゃ違うのかな。
多分静岡の西部が半袖って言うんだと。
半袖、
あ、でも岩田の子も言ってました、半袖。
あの長野の子も半袖って言うよね。 ケンちゃん半袖って言ってたような気が、違う、長野とかもなんか
半袖、
半袖ですか、
違うかな、
マジか、
半袖って言っちゃう、
袖、僕のところは半袖ですよ、僕は静岡の沼津なんですけど、
もうそっちはもう、
東京よりですよ、
ですよね、
はい、全然もう、
まあるんですよ、はい、方言は、
はい、
だけど、いやちょっとね、もう本当に文化が違う、
そうですそうです、うん、静岡市でパックリ割れますよね、
静岡市からですよ、
はい、そうです、
分か
る、
その、その感覚すげえ分かる、
静岡市から西部の、西部は多分半袖とか言います。お会計とか
面白い、言葉は一緒なんだけどね、
はい、
このイントネーションがね、
イントネーションが、
自分の家のことなんて言います、
え、私の家、
私の家ですか、
私の家が、
私ん家とか、
あ、それはあんま言わなかったですけど、言ってる子もいました、私ん家が、
私ん家は私も言うけど、私ん家、ね、
なんか人によるんじゃないですかね、私ん家とか、
僕んとこ違うんですよ、私っちになるんですよ、俺っちとか、
あー、ちっちゃいつが入る、
これがこっちに来て唯一直せって言われた方言で、それと本当通じないから分かんないから直せって言われた、私っち、俺っち、今日俺作る、何も可愛いこと、
かわいい、ちょっと可愛いこれしちゃったなみたいな、
し
っち
みたいな、何か意味分かんないよみたいな、俺自分、俺の家のことだよって、俺の家来る、いや分かんないって言われて唯一直した、
私の、
言うんだったら私の家、
私の家、私んち、
私んち、
うん、つかですね、
あれ、いや、やっぱりこれもう全然文化が違う、
違いますね、
静岡広いですね、
話が合うと思ったら全く噛み合わない、
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく、
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. Stop for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに俳優の一ノ森由佳さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。私と共通点も多く、ピアノのお話やそれから動物好きなこと、料理とか、そんな話がいっぱいできてとても楽しかったです。笑顔がすごく可愛らしい方でした。またぜひいらしていただきたいです。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 MOMOCANhatanaka.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。それでは今週はここまで、お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。